先週、まあ、埼玉新聞にアニメのさ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていう、まあ、通称あの花っていうさ、あのアニメのね、聖地巡礼マップっていうのがね、載ってるっていう情報を聞きつけてさ、まあ、速攻でちょっとま、ゲットをしまして。で、まあ、前回のね、ラジオやった翌月、なので、6月の27日の月曜日に、まあ、その聖地巡礼ね、行ってきたんですけど、まあ、その聖地巡礼っていうのは、なんて言うんですか、そのアニメの、で、舞台になっている場所に実際に行って、で、まあ、有名なシーンとかね、まあ、そんなのを実際に感じたりとか、あとは写真撮ったりとかして、で、アニメのね、その世界を、まあ、二次元だけじゃなくてね、まあ、リアルのね、この現実でも感じてしまおうというね、まあ、そういう崇高な儀式なんですけども、で、あの花の舞台っていうのがね、埼玉県の秩父市っていうところなので、まあ、俺もね、一応埼玉住んでますから、まあ、結構離れてますけどね、一応埼玉県内ですから、だったら行かなくちゃと、いうことで、ね、まあ、最終話もさ、あの花の最終話もちょっと、まあ、年、ね、もう30になっちゃいましたけど、30歳の男でもね、ちょっとね、うるっと、ね、来ちゃうぐらいですから、もうじゃあ行かなくちゃしょうがないと。で、そんなんでね、まあ、今日はそんな、あの花の聖地巡礼トークでもね、していこうかなと思っております。童貞ネット、アットネトラジー、パーソナリティのパルです。こんばんは。まあ、つってもね、結構短い話になる気はする。っていうのもね、まあ、何から伝えればいいのかね、わからないですけど。まあ、ねえっていう話なんで、で、まあ、このね、聖地巡礼っていうのもちょうどね、このね、まあ、いいタイミングというか、で、なんか最近ニュースでなってたらしいんですけど、ビッグローブのアニメ1っていうところでね、その聖地巡礼で行ってみたい場所アンケートをね、調査したらしくて。で、まあそれが1位から10位まで載ってたんですけども、で、あの花の聖地巡礼、その秩父に関しては6位ということでね、いいねと思って。俺その6位行ってきたぜとかって思ったんだけど、まあいろいろありますけど、まず、ね、まあ、もう、なんて言うんですか。ね、この感じ、ね、全然、期待しない方がいいなっていうね、流れなんですけど。まあ、一週間前のことをね、全然メモとかしてないんでね、ちょっと思い出しながら喋るっていうね、そのぐらいの、まあ、お話なんですけどね。多分ね、朝ね、その前の日ラジオ、ね、喋ってたから、で、その後さ、やっぱし、溜めてあるさ、アニメも全部消化しないといけないから。で、そうするとさ、やっぱし寝るのがさ、朝になっちゃってさ、本当はね、朝一番で起きて行って、で、まぁ、11時ぐらいにね、着いて、で、ちょっと軽くね、巡礼して、で、そのご当地の美味しいものでも食べて、で、またね、後半戦、ちょっと巡礼して、まぁ、夜、まぁ、夕方ぐらいにも家出て、そっちの、秩父出て、でも7時ぐらいに帰ってこれたらね、いいななんてね、思ってたんですけど、まあそんなね、うまくいくわけもなくね、起きたら12時。やばいと思って。このままじゃいかないと思って。で、無理やり、まあちょっとね、起きて、で、1時ぐらいかな。電車乗って。で、一応さ、その、前にゲットしていたさ、埼玉新聞の聖地巡礼マップをさ、まあ片手にね、持って、まあ、でも、なんていうの、現地に行ったら、結構そういう商店街とかね、そういう人たちが、なんか独自でそういう巡礼マップを作ってますよとかね、そういう情報をね、まあ、どこぞの掲示板で見てたからさ、そんなんいらないかなと思ったんだけど、一応念のためと思ってね、まあ、そのね、埼玉新聞特集をね、持って行きまして。で、まあ、埼玉県内とはいえさ、秩父なんて行ったことないんだよね。まあ、なんてっていう表現もあれだけど、基本的にこの、なんていうのかな、埼京線ライン、電車オタクしかわかんないのかな。埼京線とか京浜東北とか、あのラインに住んでる人って、 もうそっから横にずれないと思うんだよね。なかなか。だから、例えば、大宮、浦和、川口、ね。もうこのラインなわけ、大体。埼玉でこの辺住んでる人って。で、そこから外れると、またそういう、秩父行ったりとか、いろいろあるんだけど。まあ、だからね、なかなかね、行く機会もなくて。で、初めてね、秩父行くことになったんですけど。ね、初めての秩父がね、アニメ巡礼っていうのもちょっとあれなんですけど。で、意外と遠いんだよね。川越の方行って、で、埼京線とかでね、川越の方行って、そこからまだ川越線になって、で、東飯能ってところで乗り換えをして、で、西武線うん。じゃ、秩父鉄道わかんないけど、西武秩父なんだかわかんないんだけど、そんなのに乗ってさ、で、西武池袋線かな、合ってんのかわかんないけど、に乗り換えて、で、西武秩父っていうね、駅まで、で行くというね、そのプランで。だいたい2時間ぐらいかかったかな、行くまでにね。で、埼玉県内とはいえね、意外とね、考えたけど、自転車で行っても、変わんないんじゃないかなっていうね、感じはちょっとしたよね。意外とその遠回りとかしちゃってるかもしれないからさ、電車で行くと。自転車だったらね、俺のお得意のロードレーサーがありますから、こいつでぶっ飛ばせばね、まぁ、ちょっと面白かったんじゃないかなと思うんだけど、さすがにさ、ね、朝だったらいいよ。朝9時ぐらいに起きて、で行くんだったらいいけど、もう12時過ぎて1時にね、家出るのに、こっから自転車でっていうのも結構ね、激しいから、まぁ、それはね、電車で行きましたけど。で行ってさ、まあなんつーの、まあ、道中もね、まあほどほどにありましたけど、よくわかんない駅、武蔵横手っていう駅があったんだけど、そこの 駅にさ、まあヤギがいたりとかさ、まあどうでもいい話なんだけど、であとさ、その西武秩父のその行くまでの秩父鉄道、じゃ西武池袋線、もうよくわかんねえね。で、そこを乗るとさ、基本的に対面なんだよね、座席が。普通さ、なんていうの？対面っていうかその、いわゆる、ピクニック的なね。4人ボックス席みたいな。のが、基本の席になってて、これやばいなと思って。ね、途中座ってたらさ、おばちゃんが入ってきてさ、みかんとかくれちゃったらさ、ね、ありがたくもらうけど、もう、最近本当に対人恐怖症だからさ、コミュニケーションができないからもうそういうのは怖くてね、まあ、端っこの方にね座ってましたけどね、なんだかんだでまあ着きましてね、で着いたら3時くらいだから、ちょっとねお腹空いてんなーって、何も食ってないしと思ってさ、ねだって途中でなんかさ食っちゃったらさ、せっかく秩父行くんだからさ、もったいないしと思って、だから秩父でね美味しいもん食べたいなと思って、まあお腹も空かしていたのあるんですけど、でじゃあちょっとね聖地巡礼ね、プラッとして、で、5時ぐらいになったらね、まあ早めにもうちょっと切り上げて、5、6時には切り上げて、で、晩飯をね、美味しいもの食べて、で、帰ろうかななんてね、ちょっとプランに変更してさ。で、着いて、で、出てさ、その、まあマップ的なものね、俺が持ってるマップだと、まあ多少、少しはね、わかりますけど、もっとその、秩父の人がね、独自でやっているそういう、まとめたマップとかがね、あるって噂をね、やっぱし、ちょっと見ないといけないからさ、そういうのもさ、どういう風に作られてんのかなとかさ。で、なんかそういう、駅出るとすぐ右側ぐらいに、観光センターみたいなのあるんだよね。そういう、秩父の地図があったりとか、で、いろいろあって。で、そこを入ったら、ちょっとあの花、の特別ブースみたいなのあって、でそこにいろいろ書いたんだけど、これすげえなと思って、でもそういうなんていうの、手に持って帰れるようなマップとかはもうなくて、もしかしたらねいつもあるのかもしれないけど、もうねちょっとねなんかもう全部品切れなのかもしれない、まあ、前の日は日曜日だからね、だからまあ休みの次の日っていうことで平日に来るわけないじゃんっていうね思っていた、そんなね、秩父のスタッフの皆さんね、もう、用意しといてよっていうね、 だからもう俺のそのなんていうの地元その秩父でゲットするマップっていうのはね、まあ、何もね手に入れられなくて、結局はねあのまあ持参したね埼玉新聞の聖地巡礼マップを見てね、まあ、動くことになるんですけどね、よかったな持ってきてと思って、持ってこなかったらもう何が何だか分かんない状態だよね。もうその本当に危なかったんですけど、よかったねと思って、でそこのセンターみたいなところで、あのレンタサイクルっていうさ自転車の貸し出しもしてるんだよね。だからさこれもさちょっと借りて、でなんかそこのねセンターみたいなところが閉まるのは5時半らしくて、だからもう3時過ぎてるからさ2時間ぐらいしか借りれなくてさ、で5時半まで持ってきてくださいねって返してくださいねって言われて、でわかりましたつってさ、で、まあ、乗りますよ自転車したらさ、まあ電動自転車ですよね、初めて乗るようなね電動自転車乗って、でまあ快適にねこれだったらねあの聖地巡礼できるなと思って、で、まあ、最初になんかなんとか公園っていうね、うん、ところ行ったんです。もうねもうその公園の名前すらもわかんないですけど、で、まあ、地図の通りにね行くんですけど、結局ねあの公園とか大きなそういう公園とかの一シーンだったりするから正直どこだかわかんなくて、公園着いたはいいんだけど、そのシーンで撮られていたその絵はねどこの場所かもわからずに、結局特定できずに諦めてね、そこはもう旅だったんですけど、でまたねチャリを漕いでさいろいろあって、なんかあと秩父の橋とかあってさ、で橋とかは本当にそういう俺の今の iPhone の壁紙とかにもなってますけど、そういうね橋がその有名なね橋があって、でそこをね着いたらそれさすがに分かってさ、で写真撮ったりしてさ、まあ、着々となんかその高校とかね出てきた高校とか、あとなんか他のトンネルとかね、そういうの全部写真撮ってさ、でもあんまり本当は何十箇所もあると思うんだけど、その聖地巡礼マップで書いたの12、3箇所しかなくて、でその中でもさそんなねえ絶対に行きたいシーンっていうのはそんなにないからさ、5、6個しかないから、でじゃあ最後になんていうの最終回でね、これ分かる人しか分かんないと思うけど、最終回にあの超平和バスターズのみんながね絶叫してね、うん、号泣していたあのなんか神社みたいなちっちゃい神社みたいなね場所にねちょっと行こうと思って、で俺のこの電動自転車をさうならせてさ行ったんですよ。でちょっと探したらねあってさ、じゃあ見つけた見つけたってで自転車で行って自転車止めたらなんか声が聞こえてきてさ、男の声が、でその場所を見たらさそのオタクなね男の子たちがさ5、6人かな、なんかタバコを吸ってさで喋ってるわけで、聞こえてる言葉はさ最終回がさみたいな話をしてるわけ。もうどう見てもまあ目的は一緒だよね、聖地巡礼野郎だよね。で 5、6人で一緒に来たのか、もしくはね、2、3人ずつで来てて、でたまたまその場所聖地巡礼しててでね、なんかタバコ吸うからそれでタバコ吸い吸いなんかトーク弾みみたいなさ仲良くなりましたみたいな感じなんかもしんないけど、そんな中に一人で生きるわけないじゃんね。でもさ向こう多分気づいてんだよね、あいつ自転車で来たけどって聖地巡礼やろうだろうって、でやべえちょっと気づかれてると思ってさ、で速攻でポケットの中入ってた携帯を取り出してさ、で友達に電話してさなんか電話するふりしてちょっと逃げるみたいな、ね、そんなんで結局そのね一番行きたかったシーンはね、ちゃんと拝めずね写真も撮れずね、そのオタクたちがいたせいでねもう無理だよねやっぱね。で秩父自体がその平日に行くじゃん、で基本は街を歩いてる人っていうのはもうじいさんばあさん、それか 制服を着たそういう学生、どっちかしかいないんだよね。まあまあどこの土地もそうかもしれないけど、で他歩いてるやつを見ると結局俺たちなんだよね。もうオタク、もうオタクしかいないんだよね。それもどうかなとは思うんだけどさ、ただその一緒に見られたくないっていうさ、変なプライドがあるじゃん。俺はもうちょっとなんか少し違うんだみたいなさ、まあ、一緒なんだけどね。その同族嫌悪っていうの、そういうもうね、わオタクやべえキメーってなるんだけど、もう結局俺も同じね聖地巡礼で来てるから、もう旗から見たら超俺の方がキモいんだけどね。だって俺なんて電動自転車まで借りてさ聖地巡礼してるぐらいだからさ、みんな歩きだからね。そう考えて俺キモいなとは思いつつもさ、いやだからそんな慣れ合いができなくてね、そんなんでさもうこれダメだと思って、まあでも多少ね少しノルマ達成したからもう今日こんなんでいいやと思って、で自転車返してさ、まあちょうどね5時半ぐらいに返してさ、まあ2時間半ぐらいで聖地巡礼かと思って、でまあしょうがないと、じゃあちょっとね秩父でうまいもんでも食ってね帰ろうと、ね、うまいもん食ったらまあそんなね一番行きたかったところにねお宅に邪魔されてねもう行けなかったこともね忘れられんじゃないかと思ったんだけど、したらさ、いや意外とどこ入っていいかわかんないよねと思って、だってさなんか入りにくいじゃん。なんかチェーン店とかだったら入りやすいんだよ。かといってね秩父まで来てチェーン店入りたくないしさ、かといってその個人でやっている例えば蕎麦屋さんとかでもさ、なんていうの、蕎麦屋さんとかってこっちの方はさあのドアが開いたりとかしてさ、あとガラス越しでさ中が見えたりするけどさ、やっぱ個人でやってるところって中見えないじゃん。やってるかどうかもわかんないし、店内の雰囲気もわかんないし、ちょっと入れないよねと思って、でどうしようどうしようと思ってさ、でぐるぐる回ってたわけで、その秩父、西武秩父の駅のすぐ横に、まあ、商店街みたいなのあってさ、そういうお土産とか食べ物とかさいっぱいあってさ、あじゃあね、あそこあったから、じゃあちょっとねあのそっち行ってちょっとね探そうかなと思って、でまあ秩父のね中をねぐるぐるちょっと回ってたからさ、そのもう6時半ぐらいになってて、でそっち側のその商店街戻ったらさ、やっぱなんつーの、田舎って言ったら申し訳ないけど6時半になると店が全部閉まってんだよね。多分6時ぐらいでみんな片付け始めて6時半にはもう大体終わっちゃってるみたいな感じだからさ、うわこれ秩父って何も食えねえのかと思って、でも近くにあるチェーン店で松屋とかさミスタードーナツとかさ、そんなんだからねさすがにと思って、もうやだと思ってさ、だからもう逆にもう秩父行って聖地巡礼なんかもう失敗して、でもご飯も食べられないで帰ってくるって、もうこれでいいやと思ってさ、でもう帰りにさ、まあ、あのドクターペッパーをね飲みながら、もうその日の家着くまで、家出てから家着くまでに摂取したもうドクターペッパーだけっていうね、もう本当にあの散々ね、もう絶対聖地巡礼なんてね行かないと思って、ああいうのは友達と行くから楽しいんだよねと思ってね、ああだこうだ言ってさ、で、あ、なんかオタクの人がね、いっぱいその聖地にね、群がってても、二人だったらいけるんだよね。ね、あいつらキメーとか言ってさ、あいつらキメーけど俺たちもキメーな、ガハハみたいなさ。で、行って、で、もしかしたらそこでね、そういう、先に来てたね、オタクとね、仲良くなっちゃうかもしんないし。まあ、オタクのね、皮を被ったガッキーがね、来てるかもしんないからさ。まあ、行かないことには始まんないんだけど、一人だといけないよね、と思って。だからね、やっぱりね、まあ、どこ行くにもっていう、まあ、俺のその、モンハン、ね、あの、サンシャインシティでやってるさ、その、ナンジャタウンのモンハンフェアね、これも、友達と行った時はさ、入っていけたけど、一人で行ったらね、結局入っていけないって、このパターンね、いつものパターンなんだけど。だからやっぱしね、聖地巡礼行くんだったら、まあ、絶対複数で行った方がいい。一人はきつい。本当に。世間からの目も、一人だとやっぱし気持ち悪い目で見られるし、 ね。結構ね、だからもういいかなと思って、もう家から出なくていいかなみたいなね、思っちゃったっていう、そういうね、聖地巡礼。まあ土日とかね、そういう日だったらね、友達と一緒に土日とかに行くって言ったらね、ちょっと面白いかもしんないけど、平日に一人で行くのはね、絶対的にやめた方がいいっていうね、まあ、そんな感じのね、聖地巡礼、そんなお話でした。まあね、ほどほどに、そういうのもね、あんま面白くなかったよねと思って、うん。じゃあそんなんでね、まあなんかお便りとかもあればね、ちょっとお待ちしてますから、この聖地巡礼に対してね、お便りでもいいですし、他の普通お便りでもいいですからね、お便りお待ちしてます。メールの方とね、掲示板でお待ちしてまして、掲示板の方が、童貞ネットとググっていただいて、で、ね、童貞ネットホームページありますから、そちらのね、掲示板の方に、ラジオ用スレその3というね、掲示板ありますから、そちらの方にお便りいただきますか、あとメールの方ね、お待ちしてます。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまで、お便りお待ちしております。やっぱね、本当は、最初この話したくなくて、もっとね、面白い話が、あるんだけど、いくらでもさ。ただやっぱし、言っちゃった手前ね、話さないとなっていうのはあって、話しちゃいましたけど、やっぱり、一番ね、面白い話を最初にしないとね、ペースがね、ペースがおかしくなりますから。まあ、そんなんで、じゃあね、ちょっとお便りもね、いただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ミュージックパラサイトさん。パルさん、こんばんは。マユシーとフェイリスが好きなミュージックパラサイトです。引きこもりの自分がお便りデビューしてみます。そして、リスナーの皆様、BGM の件で投票や温かいコメント、誠にありがとうございました。パルさんの中高生に向けての熱い人生のアドバイスを聞くたび、自分は何をやっているんだろうと思ってしまいました。頑張るってどういうことだかわからなくなってしまいましたが、わからなくなっていましたが、パルさんがスロットをおやめになると聞き、思ったことがあります。スロットが好きな人がスロットをやめることはすごいけれど、スロットをしない自分がスロットをしないことは普通であるということ。頑張る方向性も方法も必要性もみんな違うし違うべきですよね。自分なりの頑張るを成し遂げたいです。そんなわけで就活を再開しました。壁にぶち当たったら慰めてください。トゥットゥルーというね、お便りいただきましてありがとうございます。ね。まあ、このね、童貞ネットの BGM 作っていただきましたね。ミュージックパラサイトさんからのね、お便りということで。ね、まあ、僕もね、全然、中高生に向けてね、熱い人生のアドバイスとかね、書いてありましたけど、そんなこともなくね、ただ、後悔をね、10年前にね、思った後悔をつらつらとね、説教臭く言ってるだけなんでね、まあ、なんでもないんですけどね。あとね、スロット。今ね、スロット禁止令出てまして、で、なんとかね、今やめている最中で、でもうね、1週間いやもっとか10日ぐらいね、今やめられてますからね。まあ、これもね、ちょっと頑張り、自分なりの頑張りっていうところでね、ぜひちょっとね、ミュージックパラサイトさんもね、就活を再開したということでね、ちょっとね、頑張ってもらえたらなと思います。俺もね、ちょっとね、就活そろそろ考えないとね、本当に派遣じゃね、まずいからね、ずっとね、このままじゃね、そろそろ引っ越しでもしてね、で引っ越しして落ち着いたらね、就職かな。ね、そんなこと言ってる間に31になっちゃうとね、もう面接もしてくんなくなっちゃったりするからね、早めにね、就職の方はね、引っ越しはいつでもできるからね、就職はね、早めにね、しないといけないなとは思うんですね。で、あとそうですね、BGM のね、お礼の、賞金なんですけど、まだね、お渡ししていないのでね、 ちょっと近いうちにね、お渡ししたいと思いますからね、そちらもね、お待ちいただけたらと思います。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいただいてますので、ラジオネーム、ゆきやつさん。あの花感動したわ。青いしおりとエンディングいい曲だった。それと、それよりタイガー&バニー、日常のオープニング変わっちゃった前の方が良かったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。まあ、あの花の話よりもね、もう個人的にはタイガー&バニーとね、日常のオープニングの話がね、一番食いついちゃうんですけど。ねえ、なんで変わっちゃうんだっていうね、タイガー&バニーのオープニングのオリオンをなぞるは、ここ数年での本当に神曲でしょ。なのに変わっちゃってよくわかんねえ。よくわかんねえけど、まあ、聞いてればもしか、ね、もしかしたらいい曲に聞こえるのかもしんないけど、どう考えても、バンプオブチキンに憧れた奴らがバンド組んで、で、デビューして しまいましたけども何かみたいな、やつじゃん。いや、ごめんね。ファンの人もごめんね。あともしくは、ね、あの、オープニング歌ってる人ごめんね。聞いてたらね。でもそういう風に聞こえちゃうよね、やっぱしね。まあ、それだけ、バンプオブチキンが偉大だっていうね、話もあるかもしれないですけど、まあ、なんとも言えないっていうね、ところと。あと日常のね、オープニングの方は、まあ、相変わらずね、ヒャダインということでね。まあ、あれはスルメソングかもしれないね。聞いてれば、少しはよく聞こえてくるのかもしれないですけど、やっぱしね、なんだ、まあ、すべてにおいてね、まあ、最初の方がね、よく感じてしまうのはね、やっぱしイメージもね、できちゃってるから、あるんじゃないかななんて思いますけどね。じゃあね、あとね、今日話したいことがね、いくつかありますから、ちょっとね、話していきたいんですけども、まあ、30歳なるじゃない。まあ、大人ですよ。で、大人のたしなみとして必要なものっていうのが、やっぱいくつかあってさ。まあ、酒、女、タバコ、あとギャンブル、ドラッグ、セックス、まあ、いろいろあると思うんだけど。まあ、それとね、やっぱり重要なのは、生命保険、ね、医療保険、保険が必要だと。大人になったらみんな保険に入ってるぞと。そういうのあると思うんです。で、あの、友達がさ、転職して、で、保険の会社で勤め始めたのね。で、まあ、仲いい友達だからさ、で、まあ、保険ね、ちょっとね、まあ、よかったらね、話聞いてくれっていう話があったから、ちょっとね、まあ、入ろうかなと思って、俺も、いい歳だし、で、まあ、あんまね、保険、必要か必要じゃないかも分かってないからさ、まあ、話を聞いてみて、で、まあ、入ろうかなと。まあ、あんまね、ピンとこない感じでも、まあ、何かしら入ろうかなとかね、思ってね、話を聞いたんですけど。でね、ちょっとね、俺もね、まあ、よく分かってないところあってさ、まあ、いくつか保険ってあってさ、生命保険、まあ、死んだら、なんてお金が入ってくる保険、と、まあ、医療保険。そういうなんか病気になった時の入院とかした時にさ出てなんかちょっとお金出ますよみたいな保険とかさ、まあ、いくつかあんだけどさ、で、まあ、でも死んでもさって話じゃん。死んでお金が入っても別に俺使えないしみたいな。で、家族とかいたら別だよ。そういう俺が結婚して子供とかいたらさね、そういうちょっとお金でもね残せないとちょっとあれかなって思うから、そしたら生命保険って超必要だと思うんだけど、いないし、で、そんな未来も想像できないしさ。だから、ちょっとなぁとか思って。で、医療保険だったら、なんつーの、そういう病気にね、俺も虚弱体質ですからね。免疫力がちょっと低そうだから。だから、なんつーの、医療保険とかあったら、まあいいかななんてね、ちょっと思ってたんだけど。ただね、その、掛け捨てと積み立てってあるじゃん。ね、急に今日、アニメ聖地巡礼の話から急に保険の話になりましたけどね。よくある話ですよ。ね、オナニーの話から政治の話までね、していきますから。で、そういう医療保険とかさ、で、積み立てとか、なんか掛け捨てとかってあるじゃん。掛け捨てっていうのは毎月お金払うけど、結局、そのお金払うだけ払って、で、特に何もなしっていう。で、積み立てっていうのが、毎月お金は払ってるけど、 その分、その貯金みたいに溜まっていって、で、例えば満期が来ると、だから60歳まで払うと、そのお金がね、全額返ってきますよみたいな。むしろ、ちょっとプラスになって返ってきますよみたいなね。そういうの積み立てってあるんだけどさ。で、医療保険で、そういうね、病気とかした時の、その入院とかのやつで、で、さらにそれ積み立てがあったらいいななんて思ってたんだけど、そういうのなんかね、あんまりないらしくてね。医療保険になると掛け捨て。で、その生命保険、そういう死んだ時のお金入ってきますよみたいなだと、そういう、まあ、積み立てみたいなね、あるんですけど。で、ちょっと難しいなとか思ってさ。で、ただ、それ保険ってお金をね、払うじゃない。で、これって、毎年のそういう税金とかね、そういうのにちょっと影響があってさ、毎年いくら払ったとか、そういうのをちゃんと申告すると、その分ね、税金が安くなりますよって、そういうのあるんだって。で、ちょっと俺勘違いしててさ、なんか、うまーくね、超絶うまーく保険入って、で、お金とかね、支払ったら、その税金がね、超絶安くなると。そういうね、ちょっと計算をしてさ、これちょっと美味しいんじゃねえかと思って。ね。まあ、いつものなんか、抜き穴ねえかな、みたいなね。そういうの探してたんですけど。で、これだったら、なんか、結構美味しいなと。逆に、3年ぐらいでね、その保険やめちゃっても、トントンになるなと思って。これだったら、だからね、別に入ってもいいかなと思って。で、じゃあこれちょっと入ろうかなって言ってさ、で、友達に言って、で、ちょっとね、その詳しく調べてくれるっていうか、調べてもらってさ。そしたらさ、なんかやっぱし、俺の早とちりっていうかね、勘違いだったらしくて、そんなに税金優遇されないみたいでさ、あれでと思って。だからね、友達に、これ入るわとか言ったけど、結局、まだね、答え言ってないんだけどね。今日も電話来てましたけどね。仕事中で出れなくて、まだ連絡してないんですけど。そんなんでね、ちょっとね、何でもいいから入ろうかなとか思ったんだけどね。まあ、どれに入っていいかね、ちょっとね、今ね、よくわかんない状態で迷っているんだよねっていうね。難しいよね、保険ってと思って。ただやっぱし、結婚したり子供がいたらね、まあ、すぐね、入りたいなとは思うんだけどね。何せ一人身でね、特にどれに入っていいかっていうのもね、わかんないよねと思って。だからまあ、できたら、その保険をね、まあ俺が入る代わりに、その女の子を紹介してもらってね、いや逆に、俺が保険に入る前に女の子を紹介してもらってね、で俺が結婚して、したらそれが、なんていう保険入る条件みたいな。はい、お前結婚したな、じゃあこの保険入れみたいなね、そういうなんていうの、特典的なものね、そういうのがあったらね、本当にありがたいんだけど、そしたらだってスピード結婚もあるわけじゃん、3ヶ月半年とかです、ね、したらさ、まあそんなね、今日の明日でね保険入れないですけど、でも半年後ぐらいでね確定で保険入れるっていうね、そういう契約があればさ、それはそれでまた美味しいとは思うからさ、それもだって、俺一人の保険ではなくて、この嫁さんも一緒に多分入るわけじゃん。そら二重じゃん。ね。ちょっと寝かす、半年寝かすだけで、ね、二倍になってね、保険の契約が取れるというね。そういうのがあるから、もしよかったらね、女の子紹介してもらえるとね、いいんじゃないかなって思ってるんですけど。まあ、でも、女の子紹介してくんなくてもね、何かしら入りたいと思うんでね、ちょっとね、少し検討させてもらえたらな、なんて、ちょっと思ってるんですけども。ではね、で、あとそうだ、今その税金のね、優遇じゃねえって話あったんだけど、ようやくね、住民税が来てさ、で、結構少なかったんだよね。なんかさ、4回に分かれてるじゃない。税金払うのって1期2期3期4期ってさ、で多分1期の支払いって6月末なんだよね。でこれ俺1期間に合わないじゃんって思ってたんだけどさ、来なくて、で見たらさ1期がないんだよね。つーか 全体のそういう支払うね住民税が超少なくて、で少なすぎて1期の分がないんだよね。2期から2期3期4期の3回しかなくて、っていうかね、もうね合計言っちゃいますけど、俺今年払う住民税37,200円なんだよね。俺これね、俺なんか申告漏れしたかなと思ったんだけど、今回自分でちゃんと確定申告してやったからしっかりやってると思うんだよねと思って、でもそれにしても少ないなと思ってさ。でも考えてみたらさ、俺去年ってさ半年間なんていうの働いてなかったじゃん、無職だったから、そりゃ少ないわなって。結局こっち書いてあるさ、給与収入ってところがさ、もうこんなねえ夢も希望もない話ですけど、去年の話ですから、今年はもうバリバリ頑張ってますからね。まあいいでしょ、去年の話ぐらいね。160万ぐらいなんだよね、去年。まあ大体計算的に合ってんじゃん。半年仕事してないわけだから、160万ぐらいだよね。だからそうしたらね、まあ税金も少なくなりますわ。まあ他にもいろいろね、そういう税金の控除みたいなね、ものもありますから。俺もいろいろ毎月の病院行ったりとかしてさ、医療費とかもさ免除とか少しあったりとかねしますし、ちゃんと社会保険ね、いろいろありますから、まあね少しずつ減っての、まあ今年はだから少ない感じでね。俺一時ちゃんと正社員で働いてた時16万ぐらいは払ってたんだよね。てか払えねえしって話なんだけどね。だからそう考えるとすんげえ安くなってんなと思って、まあありがたいよねっていうところでね、まあそんなね保険と税金トークなんですけどね。じゃあちょっとねお便りもいただいてますからね、お便り読んでいこうかな。ラジオネーム、下打ちパンダさん、はじめましてパルさん、初めて放送聞きました。パルさんはガッキーが好きみたいですが、リアルで好きなタイプはどんな感じの女性ですかというお便りいただきました。ありがとうございます。最近はね、ま、難しいよね。ガッキー、上戸彩ね、これが好きなタイプなんですけど、ただそれ外見のね話ですから、やっぱね内面としてはトーク力、ね、トーク力のある女がね今は一押しだよね。やっぱ話してさ疲れちゃったり楽しくない女はね NG だよね。だってずっと一緒にいないといけないしさ。だからまあそれはもちろんね外見がいいに越したことはないから、トーク力まずね、その俺の思うその水準が多分あるから、その水準に達したトーク力の中からね、美人な人をねちょっとね選んでいきたいっていうようなね感じの、最近はねなんだ好みなタイプなんじゃないかなと思うんだけどね。やっぱトーク力だよねと思って、オチのない話をするからさ女はさね、まあ、ここ全然女性解体新書のコーナーでもないんですけど、ちょっとね女のあのオチのない話、ね、今日あった日常をねつらつらと語るみたいな、で結局なーにみたいな、うん、別になんでもないけどみたいな、喋んなよみたいなね、ありますから。だから女嫌いなんだよってね思ったり思わなかったりというね、そんな日々を送ってます。じゃああとねお便り、ラジオネームゲゲゲの鬼太郎さん、パルさんカニチャーハン食べたんだ、先週あのカニチャーハンね、伊集院さんがねおすすめしていたカニチャーハンの店に行ってきたって話したんですけども、カニチャーハン食べたんだ、地元の立川駅の中にもあるけど食べてないな。食べ物と伊集院さんつながりで思い出したけど、相当前に伊集院さんがラジオで週 2,3 回ペースで食べているって言っていたホルモンハンバーグ食べました？あれラジオ後に通販で取り寄せましたけど美味しいですよ。伊集院信者のパルさんなら当然食べましたよね。ただ今から注文しても2ヶ月待ちですってよね。お便りいただきましてありがとうございます。食べてないです、すんません。いやだってさ、いやダイエット中だからハンバーグなんてあんな高カロリーな化け物食べらんないじゃんね。 ホルモンハンバーグ超うまいんでしょ。ね、俺もちょっとね、URL のね、あの、URL 載せてくれたからちょっとそこ見たんですけど、ホルモンハンバーグホームページ。うまそうだよね。ね、ホルバーグ。ちょっと食べたいんだよねと思うけどさ、太っちゃうからな、でもホルモンだから大丈夫みたいな。そんなわけもないよね。太っちゃうもんね。ちょっと控えたい。ね、ダイエットもね、今継続中ですから。まあ、そろそろ夏、もう7月入ってね。まあ、8月になったらね、そろそろ海の季節ですから。まあ、今年はちょっとね、海とか、いろいろね、ありましたからね、行きにくい部分もあるとは思うんですけど、まあ、プールとかだったらね、そんなに無理なく行けるかなと思うんで、それまでにちょっとね、バッキバキな体、ね、背中に鬼の顔がね、浮き出るような体にね、ちょっとしたいなと思ってるんですけど、まあ、ジムやめちゃったからね、これもジム続けてれば、ボディービルのね、トレーナーの人にいろいろ教えてもらえたんですけど、ただね、あいつらちょっと上から目線すぎてね、これも耐えらんないからね、まあ、そんなんでね、ジムもやめちゃいましたから、家でね、ひたすら腕立てをするっていうね、方法しかないんですけど、まあ、そんなんでね、お便りをありがとうございました。あとね、ラジオネーム、お便り、羊がいる水族館さん。パルさんが、実は、日常、かっこアニメ、が微妙だったって言ってくれてほっとした。俺もつい、最高に面白かったとか、レスしてしまったけど、正直あのギャグはあまりよくわからなかった。だけど、あのパルさんが猛プッシュしているんだから、きっと、俺の笑いのツボが少しずれているんだろうな。俺の方が間違ってるんだなって自分を納得させてたよ。お互い本音でいこうぜってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、俺もその日常をね押してました。最初のね1話2話ぐらいだって、京都アニメーションが作ってるしさ、なんか結構動くしさ、これは来たかなと思って、で前評判も良かったしね、だからこれ面白いんじゃないかなと思ってでおすすめしましたけど、結果あんま面白くないよね。っていうかね、ごめん、第1話の時から正直あんまり面白くはなかったの。ただ押してたけどね、このアニメは来るぞっていう感じがあったから、それで押してた部分もあるけど、正直なんか疲れてる時とかにあれ見るとしんどくて、で1話見た時がさ、ちょうどさ、なんか人生しんどくてさ、で見ててもなんかこれ疲れんなと思ってね、集中してみないといけないし、どうかなとか思ってた部分は正直あったんですね。それは当時ちょっとアニメ友達にもね、ちょっとねぼやいてた部分はあるんだけど、でもそのアニメ友達もね、いや結構動くしね、面白かったみたいな話もしてたから、あー、じゃあやっぱし面白いんだなと思って、京都アニメーションだしと思ってね、でそういう補正もあってね、で頑張って見てましたけど、すいません、俺もねもういいかなとかね、ちょっとようやくこれ2クールやるみたいで、だからもうようやく1クール終わったので13話かな、だからもうちょっといいかななんてね、本当に適当に流しで見る感じでいいかななんてね、最近ちょっと思っちゃってる部分は正直あってね。でまたアニメがね、新しい、まあ、今終わっ結構いろいろ終わってきてて、で新しいアニメも始まってきてさ、来週あたりまた魔のね始まりますから、アニメ新着レビューのコーナーね、まあサクッといきますよ。もうねアニメなんて良くないね、もうそんな見るもんないし、ちょっとねアニメ見すぎてて他にもっとすることあるだろうとね、ちょっと思ったりもするんですけどね。ただね、最近さ人生がすっげー楽しくなくて、なんだろうね、何しても別に楽しくないんだよね。でこれあんまり共感を得られるかどうかもわかんないけどさ、なんつーの、自分がどういう人生を望んでいるかってのもあるけどさ、例えばだよ、毎日働かずにね、でもうダラダラしててよくて、 で夕方からさ仕事をねみんな友達とか知ってると思うからさ、で仕事終わった友達とかとさで夜とかさ酒飲んでさ、でその後はさまあ、彼女がいたらねもうセックスをして、であともう空いてる時間全部アニメゲーム漫画ネット、そんな夢の暮らしがねまあ一回はねまあ、してみたいななんて思ったことはありますけど、ただそんな生活をね一生できたとしても実際面白いのってでちょっと考えたわけ。面白くないよねと思って、別にだってで結局何なのみたいな話じゃない。そう考えるとさ何ができたら面白いんだろうと思って、なんかその例えばでもね、あの結婚してで温かい家庭を持ってさで子供が生まれてって、これは別に面白くないと思うね。幸せだけど、だ幸せと面白いはまた別じゃない。だからなんかなーと思って、どうなんだろうなと思って、じゃあみんなもねこんな生活できたらいいなーみたいなあるじゃない。でもさそれをさよくよく考えてさ、じゃあそれが本当に一生続くとするじゃん、毎日毎日、でもそれって楽しいのって面白いのって思うと、いやこれ毎日続いても結局ね、そこに行き着くまでが面白かったりとか、そこに行ってからね少しの間そういう風なね生活ができたら面白いけど、一生それがなんていうの苦労もなく手に入れられちゃったりしたら全然面白くもないよねと思って、でそう考えるとさ何しても面白くないよねと思って、だ結局死んじゃうしね、結局寿命で死んじゃうしなんていう、まあ、中学生がねあの夜悶々と考えるようなことをね30歳になっても考えてますよって話なんだけどさ、まあいいんですね、生きてるだけで本当はね素晴らしくて、だ例えばだよね、あのカイジよろしくで言うところのそのビルのね屋上に鉄筋がねあのあって、で鉄骨渡りをするわけだよ、でこれ落ちたら死んじゃうとね、もう別にもういいと、生きてるただ生きてるだけでいいとね、まあ、そういう境地に行けばもう本当にただ生きてるだけでいいんですけど、ただやっぱしその生きてるだけでねいいのかっていう、面白いのかどうなのかっていうと、まあ贅沢な悩みなのかもしんないけどさ、なんかどうしようかなと思って、で趣味もないしね、でスロットやめちゃったからさもう楽しくないんだよね休みの日も。だからちょっとね最強の暇つぶしとしてさ最近料理を始めてさ、まあ昔はね一人暮らしし始めた頃は料理してたんだけどさ、またねちょっとね料理でもしてね時間潰そうかなと思って、であんまさカロリーの低いものダイエットもしてっからさ、カロリーの低いのってあんまり外食で食えないから自分で作るしかないんだよねと思って、でちょっとね料理作ってて、でも自分で作ると結構カロリー高いの作っちゃったりするんだけど、今週はねあの麻婆豆腐を麻婆豆腐の素を使わずに作りましたね、今週3回麻婆豆腐食べましたね。でも結構ねもうねうまくできるようになったから、麻婆豆腐でちゃんと豆板醤使ってね、あとコチュジャンちょっと入れて、で水溶き片栗粉入れてさ、ちゃんと頑張ってるから鶏ガラスープ入れてさ、まあでもねそう紹興酒入れてね、もうね調味料だらけになってきたんだけど最近ね、だからまあまあ今度ねもし俺ん家にね遊びに来るような女が来たらね、まあ、手料理をね食べさせて落とすっていうね、まあでも俺の部屋入ったらねチンゲだらけだからね、もう人入れさせることもできないですね、トイレもねうんこがいっぱいこびりついてるからね、まあ入れさせることできないんでね、引っ越したらね、引っ越したら手料理をね振る舞ってね、その人の胃袋を掴むというね、そんな感じでね、まあちょっと趣味料理いいんじゃないかなと思って、30歳趣味料理ねえいいでしょ、ラジオ配信が趣味って思なんて公には言えないじゃない、大きな声で言ってもさ恥ずかしいから、まあ、趣味料理だったらいいかななんて、ね、思ったりしてるっていう最近なんですけども、じゃあねあとお便りいただいてます。ラジオネーム花ゲルゲさん、 パルさん、そういえば過去放送を聞いてて思ったんですけど、ボクシングいつ始めるんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺、ボクシング始めるとかって言ってたんですかね。もう全然覚えてないけどね。ボクシング、格闘技はね、何かしら始めないといけないと、10年前から思ってたんですけど、未だにね、始められないね。ボクシングって入会金高いんだもん。2万円とかするでしょ。入会金2万円の毎月1万円みたいな。高いよね。とか思うけど、ジムに行ってもね、俺の行ってたジムって3ヶ月で約2万円ぐらいだったから、そう考えたら、ボクシング始めちゃいよみたいな話だったんですけどね。ただもうそんなボクシングやってる時間もないからね。なんか休みの日がさ、定休だったらいいよ。何曜日と何曜日がね、仕事休みとかって決まってればいいけど、俺バラバラだしさ、で仕事終わるのもさ、10時とかだからさ、まあいけないからね。まあ転職して、で休みの日がちゃんと決まってさ、で終わるのも7時ぐらいに終わればね、ちょっとボクシングとかね、始めたいなと思ってるんで、まあ、今後に期待というね、ことかしらね。じゃあそんなんでね、あと、ね、ちょっと今日、コーナーやりたいんだけど、もう、ダメだね、やっぱしね。喋ることがね、結構多くてさ。ね、ちょっとね、お便りね、お便りじゃなくてコーナーね、行きたいと思います。iTunes Store。iTunes Store？うん。ポッドキャスト新着レビューのコーナーです。ね。名前がどっちだったか忘れちゃいましたけど。ね、ポッドキャスト新着レビューのコーナーかな。で、iTunes Store の方でね、ポッドキャスト公開してまして、こちらの方にレビューをいただいたらね、それちょっと読んでいこうじゃないかというね、コーナーなんですけども。で、このレビューのね、星1から星5まで評価もできるので、で、そちらもね、紹介していきたいと思います。で、今回、先々週ぐらいからね、ちょっと読めなかったので、それを紹介していきたいんですけども、今回3つありまして、1つ目、お名前が、ナナシさん、ポポポポーンです。さんかな。タイトルの方が大好き。毎週日曜日聞いてます。とてもためになります。僕の人生のバイブルです。BGM が欲しいです。頑張ってください。お便りいただきます。ありがとうございます。星は5つというね。ありがとうございます。ね、まあなんか、このラジオがバイブルって大丈夫かってところありますけど。まあ、ね。いいんじゃないですか、この反面教師的な。ね。バイブルっていろんな方法ありますから、本当にこのね、番組がためになってるっていうのもありますし、あとはやっぱしね、こんな風になっちゃいかんと。ね。それで、そういう意味でもね、逆バイブルってのありますから。一人で、ね、聖地巡礼しちゃいけないんだって、ね。俺みたいなちょっとコミュニケーション能力が低い人間は、そういうのやっちゃダメなんだみたいなね。そういうのもね、まあ、俺が逆にね、先にね、失敗してますからね。まあ、そういうのをね、少し、まあ、自分の経験値としてね、まあ、ちょっとね、使っていただけたらなと思うんですけど。で、もう一つ、レビューいただいてます。お名前が、なんて読むんだろうな。ハールンさん。なんか、久々にワクワクした。これ面白い。共感できるし、っていうね、レビューです。で、星は4つということでね、ありがとうございます。ワクワクした。ね、喋ってる方が今、人生楽しくないっつってワクワクしてないわけなんですけどね。まあ、それそんなね、そんなワクワクしてない人間を見ることでワクワクしちゃうみたいなね。で、面白い。共感できると。ね。今週の放送は共感できてるのかなっていうね。毎週俺のね、精神状態がね、また、めちゃくちゃですから。で、週によって全然共感できるときと共感できないときあると思うんですけどね。まあちょっとね、引き続き聞いていただけたらね、共感できる回も出てくるんじゃないかなと思いますからね。よろしくお願いしたいですね。で、あともう一個、レビューの方が、天ぷらさん。ね、ちょっとね、長いから読めないんですけど、天ぷらさん。寝ながら毎晩聞いています。おかげさまで寝つきがいいですってね、 レビューです。星は4つということでね、ありがとうございます。やっぱね、この声はね、なんつーの、癒し系って言うんですかね、モテないですけどね。だから、まあ、この声聞いてると眠くなっちゃう、ね、そういう部分あると思うんですね。もううだうだうるせえなーみたいなね、でそれずっと聞いてるとなんか眠くなっちゃうみたいなあると思うからね。まあぜひ皆さんね、子守歌代わりにね、聞いてもらえたらいいかななんて思いますけどね。まあオナニーとかうんこの話をね、子守歌にしたらね、たまにはね、いいんじゃないですか、夢の中でもね。だから俺ここでセックスの話をいっぱいしてればさ、そのまま寝ちゃうとセックスの夢見れますからね。これお得ね。そんな、ただセックスの夢を見るとね、なぜか挿入した時にね、目が覚めちゃうってね、あれは何なんですかね、七不思議ですけど。まあ、そんなね、レビューいただきましたからね。で、またレビューいただきましたら読んでいきたいと思いますからね。どうぞよろしくお願いいたします。で、あとね、今日、女性解体新書と、あと、学会へ発表予定は未定理論のね、コーナーをやっていきたいと思ったんですけど、もう時間もないよね、と思って、ちょっと、来週かな、ね。来週やっていきたいと思います。ダメだね。トークをね、少しね、短くしようね。最近ね、ちょっとね、良くない。2時間番組にせざるを得なくなってきてる感じがするからね。まぁ、ちょっとね、うまくやっていきたいなと思うんですけど。じゃあ、そんなんでね、もう今日もね、もうそろそろお別れということで、お別れのコーナーをね、やっていきたいと思います。で、お別れのコーナーは今日ね、読めなかったお便りとか、あと喋りたかったね、こととかをね、喋れなかったやつをちょっとつらつらとね、やっていきたいなと思うんですけども。お便りね、いただいてます。ラジオネーム、ラジオネームメガネさん。パルさんこんばんは。最近やっと、ポッドキャストの使い方を覚えて、過去の放送を聞いてます。今も毎日オナニーしてるんですか？やってたら、おすすめのネタや、AV、オナニー技法を教えてください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。最近もオナニーはね、してますよ。人生つまんなくてもね、女に本当に嫌気がさしてもオナニーはします。ただ土曜日はね、土曜日はオナキンデーなんでね、してないですけど、その以外はね、やっぱり毎日しちゃいますよね、なんだかんだで。で、相変わらずね、まあ FC2 動画アダルト、まあここに入り浸ってるわけなんですけどね、なんでもいいんだよね、結局。あんま、そんな求めてないよね。ほんとサンプル動画的なもので、3分ぐらいあればさ、問題ないじゃない。で、その3分のやつを繰り返し見ればいいだけじゃない。挿入シーンから、射精シーンまでが3分だったらさ、まあ、3回ループしたらもう十分じゃない。で、10分あれば 100% 射精できるじゃない。てかもう、1分でいけるわけだけど、まあ、1分でね、オナニーしちゃうともったいないから、多少ね、時間をね、かけてやりたいなってあるんですけど。で、最近のね、オナニー技法はね、もうローションとかも使わなくなっちゃってね、やっぱまた昔に戻って、なんていうの、最初は左手ね、最初は左手でやっていって、で、最後のフィニッシュだけ右手というね、このパターンね。これがもう本当に今の完全に王道になってるよね。で、まあ、パソコン見ながらさ、オナニーするっていう部分もあるから、そうすると、やっぱり、右手でね、クリック。ね。左手で違うところをクリック。ね。そんな感じかと思うんだね。ただ、やっぱし、射精するときは右手だから、そのフィニッシュの、ね、その、競馬でいうところのね、最初、走り始めはずっと左手なんですけど、最後の、ね、直線400メートルは右手っていう、ムチをね、持ち替えないといけないですから。そうすると、マウスも持ち替えないといけないから、チンコを右手で持って、左手でマウスっていうね、そういうジグザグ、ね、ジグザグオナニー奏法をね、しますから。まあ、その時だけがね、ちょっとね、クリックがちょっとめんどくさいんですけどね。ただ、右手でのクリックの方がね、ちょっと敏感になってきますから。まあ、もう右か左かどっちかわかんないんですけどね。そんな感じかな。ね、最近のオナニーはね。まあ、たまにはね、ちょっとまた新しいオナニーをね、開発していきたいなと思うんでね。また、 新しいことやったらね、報告していきたいなと思ってます。じゃあ、あとね、お便りの方が、ラジオネームカインさん、ポッドキャスト、これなんて読めばいいんだろう、大なり小なりね、生放送、まあ、ポッドキャスト大なり生放送、まあ、ポッドキャストの方が大きいね、うん、まあ、こういう読み方わかんないんだけど、になると、だポッドキャストが優先されるってことですね、になると生放送聞く人が減ってお便り減る気がする、やっぱり BGM 流した方がいいと思われっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。たださ、 BGM 流すとさ、編集できないんだよね、結局録音してるのがさ、 BGM も声も両方とも録音しちゃうから、そうすると切り替えができないんだよね。あと、例えばさ、なんかエコーをかけたりとか、声にエコーをかけたりとかで、途中で切って、本当はね、ジングルとかをね、途中で入れたいとか思ってるんだけど、難しいからね。そうするとやっぱしリアルタイムで、なんていうの、編集してくれるっていうか、そういう BGM とか、そういうジングル入れたりとか、エコーかけてくれるようなね、人をもう本当にと一緒に放送をするとかね、しないといけない時期なんですかね、本当はね。構成作家的なね、人をね、一緒にラジオしないといけないのかもしれないんですけど、でもね、人付き合いがめんどくさいからね。これ一人でやってるから続いてますけど、誰か人が関わったらさ、続かないよねと思って。だってめんどくさくなっちゃうもんね。じゃあちょっとね、来週あたりは、一回 BGM かけて、またやってみますか。ね。編集じゃなくて。ただね、BGM 切り替えとかね、そっち意識しちゃうとね、トークがね、いつも以上にひどくなるっていうね、部分ありますけど、まあ、そこはね、慣れって部分もあるからね。じゃあちょっとね、BGM もね、来週からはね、一回試しでやっていきたいと思いますからね、ご期待ください。俺もね、これ、BGM ない時で喋ってるのもね、ちょっとね、苦しいんだよね。なんか、そういうのあるから。じゃあちょっとね、来週試みたいと思います。あとね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんの場合、女や趣味よりもやりがいのある仕事に就けば人生が変わると思うと、お便りいただきました、ありがとうございます。いいこと言ったね。それだね、やっぱしね。そう、まあ、もちろんさ、女ができたら変わるのはあるよ、やっぱし、ね、精神が安定したりするからさ。あと趣味もなんかすごい楽しい趣味があれば毎日没頭できるからね、いいかなと思うけど、やっぱ仕事だよねと思うよね。本当にやりがいのあるっていうかさ、なんかやっててなんかいいなっていう仕事につければね、多分人生変わるんじゃないかなと思うけど、そんな仕事なかなかないからね、難しいよねと思って。だって今俺転職活動とかしたら、どういうところにね転職しようかなって考えると、やっぱり人事とかさ、そういう感じだと思うんだよね。人事が取ってくれるかどうかは知らないけど、やっぱしそういうもうトップでさ、ね、みんなの先頭に立って引っ張っていくっていうよりは、みんなとみんなの間に入って潤滑油的なね、でなんか後ろから支えるみたいなさ、そんなのが一番合ってると思うんだよね。だからまあ難しいところかなと思うんだけどね。だから、なんか、ただ、その職種的に、その会社がやってる事業的なものが、俺の好きなね、そういう内容のことをやってる会社だったら、そこの人事部とかあったらね、ちょっと楽しいのかなってちょっと思ってるんだけど。まあ、難しいところでね。まあ、そんなんで、で、あと今日ね、喋りたかったことがね、いくつかあるからね、ささっとね、行きたいと思うんだけど。先週から FX をね、また、始めましたというね、話したんですけど、今週どうなったのかというね、まあ、簡単な報告。多分火曜日くらいにね、プラス6800円くらいまでね、増えましてね、なんかちょっとビビっちゃって、そこでね、売っちゃったんですね。で、そうしたら、先週ね、もう毎日のようにね、売らなかったらねっていう、感じなんだけど、毎日のようにどんどん上がってって、実際売らなかったらそのプラス6800円のところが2万5000円になってたっていうね。 マジかと。ちょっとね、後悔してるんですけどね。でもしょうがないね。だって、その、一応プラン的には、スワップ金利で1日100円つけばいいと思っていたものが、実際その、2日ぐらいで6800円ね、普通に利益が出ちゃったから、そう考えたらさ、2ヶ月分じゃん。2ヶ月分の利益はもうすでにゲットしたっていうことで、まあ、いいかなっていうところでね。まあ納得させつつ、またね、ちょこちょこと FX はやっていきたいなと思うんですけど。で、あとはね、今週ね、仕事に行くときにね、駅でね、親戚、まあ、俺のいとこのおじさん。まあ、だから、俺の親父の兄弟、ね、俺の親父の兄貴が、にちょっとね、会ってさ、なんか俺が普通に iPhone で、にちゃんのまとめでも見てるときにさ、声かけられてさ、あれっつって。なんかね、あれ、パルくんみたいなね、声かけられて、よくわかったなと思ってさ。で、何してんすかみたいな話して。で、ちょっと話したんだけどさ、なんか、やっぱし向こうも察したっていうか、この俺のコミュニケーション能力がどんどん下がっていることにさ、察したらしくてさ、駅は一緒だったのね。その、どこ行くんですかって言ったらさ、俺のその職場のね、その最寄り駅と一緒だったのね。あ、そうなんですかって、俺もそうなんですよって言って。そしたら普通さ、そこまで電車一緒に乗ってさ、一緒に行くじゃん。で、駅で別れるじゃん。でもやっぱしね、やっぱその、人生経験豊富な人は違うなっていうね。もう、俺がもう一緒に行ったらちょっと困っちゃうっていうのがね、分かったらしくてね。あ、じゃあまたねってね。その、電車乗る前にね、うん、もう別れて他の車両に行ってくれたんですけどね。まあ、速攻でね、また2ちゃんまとめサイトを見てしまうってね。もうしょうがないね。何話していいか分かんないもんね。ちょっと今度ね、そういうの学校で教えてほしいよね。なんか、気まずい雰囲気、ね。なった時に何を話せばいいのかっていうね。そういうマニュアルをね、やっぱしね、学校で教育してくんないから俺みたいな人間できちゃうからさ。まずだ、天気の話、仕事の話ね。そこから入ってさ。で、最近のニュースからさ、いくつか抜粋してみたいな。そういう流れをさ、ちゃんと教えてくんないとさ、だ、コミュニケーション、ね。だ、大学とか行くとさ、そういうコミュニケーション学科みたいなのあるの知らねえけど、ね。ちゃんと、中学生、高校生になったらさ、そういうコミュニケーション取るためのさ、そういう科目を作ってくんないとさ、困っちゃうよねって。そんな普通の生活からはね、無理。ちゃんとマニュアルがないと。ね、それを、ね、そのアンチョコみたいな感じにしてさ、ポケットに忍ばしておくことで安心してみんなと喋れるっていうさ。ただ、それが義務化されちゃうと、やべえ。ね、あいつ、マニュアルの通りに喋ってるとキモいみたいになるんだろうけど、それでもさ、しょうがないじゃんね。喋れないよりは喋れた方がいいから。相手もこっちもね、そういうのありますからね。ぜひちょっと、教育現場でね、働いてる先生、聞いている人いたらね、そういうマニュアルをね、ちょっとみんなにね、配ってほしいね。うん。どっから会話の糸口をね、つかめばいいか。10分間耐えられれば、なんとかなるからさ。その10分間耐えるためのトークね。俺こうやってラジオで、1時間とかね、喋っていられますけど、もう、対面してね、二人っきりとかだと何にも喋れないからね。何にも面白いこと言えないしね。なので、本当に、そんな感じ。で、あとはね、今週漫画、スバル。スバルっていう漫画があるんですけど、これの新刊がね、出まして。面白かったよねって話なんだけど。なんかちょっとね、俺も、まあ、漫画をね、結構、読んでいたっていう部分もあるからさ、なんか毎週おすすめの漫画をね、なんか古いのからね、新しいものまで、この漫画、まあ、完結したものが一番いいかと思うけど、そんな漫画をね、紹介していくコーナーもね、やりたいななんてね、ちょっとね、思ったりもしたんですけどね。まあ、そんなんでね、一応まあ、スバルっていうね、やつが面白いんですよねーっていうお話なんだけどさ、そんなんかな、今週ね、うん。まあ、他にも、コーナーがね、いくつかありましたけど、コーナー来週ということでね、やっていきたいと。今週、やっぱり BGM ないと、ね、わかんないよね。 その結局ね、BGM 補正があっての完成だからさ。だからこのトークだけだとちょっと多分聞いてるね、生で聞いてるみんなもそわそわしてると思うんだよね。これ大丈夫なのかなって、うん、これ面白いのかなっていう部分あると思うんだけど、大丈夫。 BGM がね、あの合わさるとほどほど聞けるようになるからね、そこ安心してもらえればと思うんでね。じゃあまあそんなんで今日もね、あの1時間やっていきましたからね。でこの辺で今日終わりなんですけど、来週ね、来週が7月の10日の日曜日で、いつも通り23時からね、やっていきたいと思いますんでね、またよかったら聞いていただけたらなと思います。そんな感じかな。だからもうちょっとね、今週はテンションがね低かったよね。やっぱりその人生面白くないっていうのと、で聖地巡り失敗っていうのとね、まあその辺だよね。であと友達からのね勧められた保険、結局まだ入っていないっていうね。まあなんかこういうのなんかいろいろ重なってね、うん、入ろうと思ってたのにね、なんか結局まだ入ってないっていう、そういうなんか申し訳ないなみたいなところあるんだけどさ。まあそんなんでね、ただまあ来週はね、多分来週はいいことがあるよね。明けない夜はないとね、止まない雨はないとね。まあただね、熱帯雨林のねジャングルとかだとね、雨はね大体降ってんだよね。晴れても何日かみたいなね、そういう部分もあったりとかね。逆にね、なんかまあいいんですけどね、まあオナニーして寝て起きたらね、まあまたテンションも戻ってますからね。まあそんなことを期待しつつね、またね明日も生きていきたいと思います。じゃあ今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さよなら。